この11章には主の命令を守るべきことが記されてあります。一節を見ると、あなたはあなたの神主を愛し、主への務めを果たし、主の掟と定めと命令をいつも守りなさいと、この勧めがあるわけなんですけれども、主の命令をいつも守る、いつも主が私の前におられる、そのような生き方をすべきことをモーセは次の時代の人たちに語ったわけです。2節を見ると、今日心得なさい、何を心得るのかというと、その2節の終わりを見ると、その印と御業を経験し目撃したわけではないことをと、この新しい世代の人たちはかつて出エジプトでどんなことがあったのか、またアラノを旅する中にこのイスラエルの人たちがどれほど主に逆らったのかということを直接見たこともなければ体験したこともなかったわけです。彼らはそのことがあったということを聞いていた、体験してはいないけれども、この父祖から聞いて、そしてそれが今日に至っているということを、彼らはこの分かったわけなんですけれども、私たちも同じではないだろうかと思います。この聖書の出来事を私たちは直接は体験するということはなかなか難しいことではあるわけなんですけれども、しかし私たちはこれを聞いて、そしてそれに従うということは可能なことであるわけです。信仰の世界というのは自分が実体験していなくてもそれを信じ、そしてまた神様は真実な方である、そのことを信じて実行することができるわけです。そして神様の命令を守ってそれを行うならば、神様は豊かに祝福を与えてくださる。このイスラエルの民はエジプトから脱出して約束の地に入っていくということになったわけなんですけれども、エジプトの地は十節にあるように非常に豊かで、そしてまた自分で種をまいて水をやったらこの収穫を得ることができるんですけれども、しかしこの約束の地はどうかっていうと、11節に山と谷の地でありと、非常に険しい、そしてまたその豊かに地の産物を出すというようなところではないわけです。なんで神様はそんなところをわざわざ選んで与えられたんだろうか。もうエジプトとか、またこのユーフラテス川とか、そういう大きな川が流れて、そして肥沃なところで生活した方が楽だと思うんですけれども、神様の目的、御心は私たちの思いとは違うわけです。山あり谷ありのところであるんですけれども、この十一節の終わりを見ると、天からの雨で潤っているという言葉が出てきます。そしてこの十二節のところに、終わりにも、あなたの神主が絶えずその上に目を留めておられる地である、そこが他のところとは違うわけです。天からの雨で潤い、しかも主が絶えずその上に目を留めておられる、そういうところで13節のところに、あなた方の神主を愛し、心を尽くし、命を尽くして仕えようという命令にあなた方が確かに聞き従うなら、14節に、私は時にかなってあなた方の地に雨、初めの雨と後の雨をもたらす、あなたは穀物と新しいブドウ酒と油を集めることができると、その約束があるわけです。豊かに収穫を得ていくことができる、今日のあのイスラエルの国を見るならば、確かに豊かになってきているわけです。水も灌溉されて、そしてまたこの砂漠に緑の農園ができている、それはもう本当にこう奇跡というしか言いようのないことであるわけです。そしてまたこれからの農業、 ということを考えるならば、このイスラエルのその農産業を見るときに、本当にこの大きな可能性、またその祝福が現実のものとなっているということを見ることができるんではないだろうかと思わさせられるわけです。そしてもう一つの重要な意味は何かというと、ただ単にこの世の豊かさというのではなくて、神様の祝福というのはこの永遠に与えられていくものである。まあ、言うなれば神の御国がこの世においても実現し、やがてそれは天の御国につながっていくということであるわけです。特にこの14節にこの初めの雨と後の雨をもたらす、その雨というのは、まあ、リバイバルであり、もちろん雨が降ることによって穀物は成長し実りを出すということであるわけなんですけれども、それは穀物だけのことではなくて、私たちの救いを意味しているわけです。この後の雨というのはリバイバルを意味している。聖書で言うなれば、あの新約聖書のペンテコステの出来事を予言している言葉であると言われているわけです。そして穀物と新しいブドウ酒、油を集めることができる、もう神様の豊かな恵み祝福に預かっていくことができるんだと。そしてその最大の条件は何であるのか、13節にある、あなた方の神主を愛し心を尽くし命を尽くして仕えよという命令に聞き従うということであるわけです。私たちはこの世の状況とか、そしてまた周りの影響というのではなくて、主を愛しまた心を尽くしてもう命を尽くして主に仕えていくということであるわけです。それを私たちはいつも第一にしなければならない。それが主なる神様の私たちに対する命令である。ですから私たちは確かにこの世に生き毎日生活してるんですけれども、主を愛しまた本当に命を尽くして主に仕えているだろうか。それがもう私たちクリスチャンの生き方であり、このクリスチャンの本分であるということです。もう右にもそれず左にもそれない、ただまっすぐ行く。私たちは神様が願っておられること、そしてまた私たちに命じておられることを、もうそれを果たしさえすれば神様は豊かに祝福を与えてくださるわけです。そして私たちはまた18節のところに、あなた方は私のこの言葉を心と魂に刻みという言葉があります。神様のこの言葉を心と魂に刻み込んでいく。私たちはただこの祝福だけを求めていくというだけではなくて、神の言葉をもう心に刻み込む、それが主の命令に従うということであるわけです。この申命記にはたびたび聞けイスラエルという言葉が出てくるわけなんですけれども、神様は今も私たちに命じておられるわけです。主を愛する、そしてまた主の掟と定めをもういつも守り行う、そうするならば神様は私たちに祝福を与えてくださる。そしてまたこの所有しようとする約束の地に入り、まあ、そこにはもう敵がたくさんいるんですけれども、それらの敵にもう打ち勝って勝利が与えられて治められる、もうそのことはヨシュア以降に実現していくわけです。そしてやがてはダビデ王が全て与えられているところを治めていく、そしてまたソロモンの時に繁栄を極めるというこのイスラエルの歴史はあるわけですけれども、私たちにおいても何であるのか、もう今この世の現実は何なんだろうか、もう 99% 以上がこのイエス様を知らない、もうこのような不毛のような地であるんですけれども、しかし私たちが主を愛し主の命令を守り行うならば、神様は後の雨をも降らしてくださり、そしてまた 必ず穀物と新しいブドウ酒、油を集めることができる。本当にこの豊かな恵みに預かることができる。あの新約聖書の使徒の働きにあったあのリバイバルが、本当に多くの人たちが一度にもう3000人以上救われるっていうような出来事が今日であっても可能である。私たちはそのことを信じて、また神様の約束が私たち自身のこの生活の中に実現されていくものとさせていただきたいと思います。